ファルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タクシー、
やたべ、
寺門がお送りいたします。
はい、
こんばんは。
いや、久しぶりに聞いたな、はい、このオープニング
3週ぶりぐらい。
いや、
あ、自分たちの耳で聞くのがそういうことか。
そうそうそう、
皆様リスナーさんにとっては先週聞いてるよ、何が久しぶりだよって話。
そう、毎週ね、聞いてくれる方にとっては
、はい、大晦日は大変失礼しました。
いや、本当楽しみにしてた、
そう
っていうメールがじゃんじゃんあったとかなかったとか
なかったいや、あったよ、あったけどもジャンジャンではないだけで、うん、でも本当に心残りでしょう。
いや、めちゃめちゃ心残りですね。そうなん
です。え、何が心残りなのかちゃんと説明しないと。
ね、は
い、
大晦日この番組はね、生放送8時から9時のね、うん、生放送初めて、
そう、ね、番組始まって以来かって言われている、
うんうん、ああ、そうだね。まあ、僕らとしてはもう初めて、そう、
ね、まあ、少なくとも矢田部が参加して二十数年では初めて、
うんうん
うん、はい、の生放送だったのに、はい、
もうその何日前だろうな、
うん、
もう 2,3 日前から、うん、まあ、体調崩して、うん、どんどん声が出なくなってっちゃって、
いま、
う
ん、だに、ね、鼻声だもんね。
そうなんですよ、
本当に
ずっと、
あの大晦日は声が本当に出なかったんだ
よね。全然出なかった、
だからもう
使い物になんない、
もうほ、あの、うん、プロレスラーの本間さんみたいな、
そうそうそうそう、本当に、うん、もうささやきおかみになるしかないみたいな、もう本当に
です、
そうそうそう、本当それやるしかないと思って、
まあちょっと、まあ、またね、うん、別の機会があれば、
いや、もうぜひ、
ちょっとやるって言ってるから、
はい、リベンジさせてください、
うん、あの我らがセリーヌさん、
ね、あ、でもね、聞いててね、楽しかったですよ、
うん、ああ、よかった、
本当、
くだらない、
結構いじったしね、不在の寺門氏、
ああ、はい、
ね、
あと休みがちなレギュラーが活躍してくれた、
そうなんですよ、
ね、
はい、
うん、なんか、はい、あの生の感じが伝わってきたし、
あの、うん、あの、パルルのシネマクラブの時間ですのオープニングを僕がやったわけです
、ああ、
そしたらスタジオでもすごい拍手起きてね、
う
ん、
そうですね、
僕がやったからやってるんじゃなくて、うんうん、なんか、なー、生で聞けたみたいな、
ね、
まあね、原稿書いたんだからね、
そうそう、
初めて自分で、
そうですよね、
セリフ、セリフ、セルフカバーみたいなね、
そうだね、セルフカバーみたいになったね、うんうん、ね、でもあれ、言うのはやっぱ楽しいっていうかさ、
うん、
こう乗るよね、気持ちがね、うん、あれ言うとね、
うん、
多分ね、
うんうんうんうん、そうですね、
なるほど、
うん、
じゃあいつか矢田部もチャレンジさせてくれるかな、
うん、なるほど、
あ、いいね、
いや、まあ、いつかいつか
やってみる、
まあまあまあ、どうしよう、一人会とか、
あ、一人会ってありえるよ、
そうね、
あり
え
る、
い
や、うん、まあまあまあまあ、
穴を開けるよね、穴を開ける、穴を開けるわけにいかないから、
う
ん、とりあえずなんか喋んなきゃみたいな、
一番穴開けてるんだから、いや、だからタポシさん来てくれてるんだから、山貝さんもフォローしてくれてるまあまあまあ、でもね、ま
あ、最悪あれだよ、うん、その場合はさ、自宅で撮ってとか、そんな感じだよね、
そうね、うん、
まあそうですね、
最悪ね、
うん、そういうこともできますね、
まあいろいろこの改めて、うん、生放送っていうのはさ、放送に関、放送っていう文化が始まってからは基本だったわけで、最初は、
まあ、最初は生放送しかなかった、
うん、なかったはずだよね、
うん、そうだね、
それがさ、それを初体験するっていうのもね、なかなか、まあ、サテライトでパルルンシネマクラブをやるっていうのも初めてだったしね、
うんうん、
まあ、反省込めて言うと、
うん、
エンディングさよならが入んなかった、
ね、ああ、そうそうそうそう、切れてた、
そうそうそう、
すいません、
切れてた、
フェードアウトしてしまっているんで、
うん、ああ、そうだったんだ、
そうそうそうそう、まあそれもでも生っぽくて、なんか、うんうんうん、終わっちゃった感じが、
なんかね、いっぱい映画見ましょうということで、あとで、うん、って
なんか、今アーカイブまだ聞けんのかな、
あ、聞けますね、
あ、もう上がりました
ね、はいはい、はい、
うん、まあそういうバタバタもありながらの、うん、まあ楽しい番組を、
番組終わった後も参加してたんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、うん、
ね、2回ぐらい出たかな、
うん、あのコーターがね、うん、夜空を見に行く、夜空の生中継っていう、うん、また面白いことをやっててさ、
うん、
その星の番組をやってらっしゃる方、
ジュジュさん、
はい、
うん、
ジュジュピター
っていう方と、あの2回、南口のペデストリアンデッキで星を見上げながら生中継、ラジオでね。っていう、その前後、その移動して向こうに行く時間に、
そうか、
あ、そういうことだったんだ、私たちが喋って、で、向こうの生中継の時は一応、 席にはついてたんだけど基本控えめにしていて、うんうんうん、で向こうからコウタたちが帰ってくるときにまた喋ってるということをやらせてもらいました。その時に、
う
ん、チケット抽選会をやりましてね、
うん、はいはいはい、
うん、生放送中には抽選ができず、
そうですね、甘谷座と岩城のポレポレの映画チケット、
はいはい、だからあれこれ放送日いつだっけ、
14ですね、
14、はい、まあこの頃にはなんとかね、うん、当選者の方に何かしら連絡をしようとは思ってはいるんですけど、はい、まあ、4名の方が当たりまして、はい、うん、甘谷座2名、うん、マチポリ岩城2名、うん、無料の映画鑑賞券、はい、プレゼント、うん、本当に甘谷座さんそしてマチポリ岩城さんありがとうって感じですが、最後のね、はい、大晦日の放送生放送で特別の日だったということもあって、うん、すごい盛り上がったなと思う、うん、プレゼントがあって、うん、はい、そういう意味で本当良かったと思って、う
ん、ありがたいですね、
うん、いやでもね、放送中にも言ったけど、うん、なんか段取りとか次これやんなきゃいけないとかさ考えてるとさ普段みたいに自由に喋ってれないもんなんだなと、うんうん、
まあ田坊さん特にね矢田部は何にも考えてなかったんでいつも通りだったから
だからなんかあとこう段取り考えてるから、うん、自分を聞き直してみて、まあ、いつも通り聞き直してみたんですよ、はい、というわけでとかそういうわけで何度も何度も言ってて、
なるほどね、
これは何かちょっと段取りで追い込まれてる心理が出ちゃってるんだよね、あんなことで普段言わないもんね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
切り替えて次進めなきゃっていう言葉
だね、だからそうやって一生懸命こう間に入ろうとしちゃってるんで、うんうんうんうん、というわけでとかそういうわけでっていうのを僕多分 4,5 回言っちゃってると思う、うんうん、1時間ないで、うんうん、
なるほど、
怖いなと思ってさ、うん、
まあそうやっていや、まあ、成長していきましょうよ、まだまだ、ね、まだまだ
25年もね、
天谷さんも言ってたよ、なんか普段の寺川さんの肝の座り方すごいっすよね、うん、
まあそれは毎日毎日ライブで仕事してる人はさ違うよ、
やっぱ生と収録はやっぱちょっと違うよ、
う
ん、きっと、
あ、そうなん
だよね、きっと違うと思う、
生はさ、うん、確かにずっと待ってて僕らに好き勝手話させてても、うん、後で切ればいいやと思ってるじゃん、
うんうんうん、
そう
だけど生はもう待ってましたから、うん、その意味ではこう多分生を仕切った時には、
うん、違うと思う、
田中さんまたちょっと違ったかと思う、
違うと思うな、
うん、そう言われてみると、うん、矢田部がいくらイベントで喋ってもケツはあんまり気にしてないからあの何をやっても変わん、自分のやりたいことやってる
だから一度そのこうナース役っていうのをやってみた
とか何時までに終わらせて、いやでもその映画祭とかさそういう時は気を使ってるよ、やっぱりあと何分ってあるわけだからさ、そういう時はやっぱちゃんと、うん、ちゃんと してるよでもまあそういういろんな本当蛇のように脱皮をしてね、うん、また一回り大きくなるということよね、
うん、ね、うん、先週は蛇年一発目、
はい、
ヘビ映画の、
そうでしたね、
謎のヘビ映画特集、うん、毎年やる、
毎年やろうか、
ある
あるんじゃないですか、
あるよね、
うん、あると思う
ネズミ映画、
うん、ネズミ映画か、
あでも深作欣二でドブネズミがワンカット入ってくる映画特集とかできる
いやトムとジェリーとかね
でき
るあそうねトムとジェリーね、
まあミッキーマス、まあ、
牛はもう、
まあ、ミッキーマスやればいいんだから、
うん、ミッキーマスもそうだしね、牛はさ
めちゃめちゃあるよ、
めちゃめちゃあるよね、ある
タイガー、
うん、タイガーもあるよね、
ある、
まあ、じゃあそれ
はできるできる毎年、
じゃあイノシシ映画の時どうするか考
えましょうね、ウサギ
ウサギピーターラビットとか、うん、映画があるのか、
ウサギもなんか、
まあ、今考えなくても、ね、12年あるから
すごいはい、はい、では、うん、今日の番組構成ですけど、はいはい、まあね、大晦日の振り返りっていうか反省会でしたけど、うん、はい、ね、まあ、とにかく生放送もう一回リベンジさせてください、
そう、ね、
はい、はい、では今日は、ま、はい、前半、このままお知らせ事や、うん、まあなんか話題を、うん、なんかゴールデングローブ賞とかね、高崎映画祭が発表されてるんで、
はい、
その辺の話ちょっとしようかなと思います。
ゴールデングローブ賞 ね、
はい、ね、うん、はい、でそれから曲挟んで、ミュージックコーナーで今日は、はい、まあ新年ということで、うん、まあ新そしてニューあたりをテーマにしてセレクトしましょう、はい、という感じです、はい、ではお知らせごとから先にいきたいと思います、うん、
はい、
じゃあシネポッドシャッター先に、今週末1月18日なので、
はい、
紹介させてください、
はい、
これ前回話したかな、ですね、 新春特別上映として、
それ間に合ったっけ、はい、まだ言ってなかった、
言ってなかったかもしれないね、うん、はい、あの急遽年末に決まったんです、ね、はい、映画触れるっていう作品、うん、高田恭介監督作品が、はい、上映が決まりまして、1回上映なんですけど、はい、いつものミネルヴァさんで、10時から11時、うん、まあ、60分の、うん、これは何な、中編って言えばいいのかな、うん、はい、作品を上映することになりました、はい、高田恭介監督は茨城県出身で、はい、うん、あのかつて笠間映像コンペティションっていう、うん、はい、コンペがね、笠間市で行われたんですが、はいはい、そこで観客賞を高校生の時ですかね、うん、
1年生の時
ね、そうそうそう、うん、を受賞しています。僕その時司会をやったりして、うん、彼と話したりもしたんですけど、はい、もう本当当時からその映画についてすごくこう考えてものづくりしてるなっていうのが伝わる、うんうん、あの映画からも伝わるし、喋ってても伝わる、うん、はい、そういう、まあ監督なんですが、はい、あの監督を目指して上京するんですね、うんうんうん、はい、でこれが大学が日芸ですね、
うん、そうね、日大芸術学部、う
ん、はい、これ現役で、現役で受かったんですよね、うん、すごいですよね、うんうん、でその卒業制作で作った作品が触れるっていう作品です、うん、はい、はい、まあまあ、笠間で、まあ、笠間にゆかりがあるね、うん、監督なので、はい、笠間を舞台にしているので、うん、あの本当地元の方にとっては、うん、あの見たことある風景とかが描かれてますが、うん、これは本当にあの、お母さんがいなくなっちゃうお話なのかな、うんうん、そので、まあ、触れるっていうテーマだけども、うん、まあ、やっぱり触れられないものに触れるっていうような、うんうんうん、テーマになってくる作品なんですね、うんうん、でそれを60分の中で描くので、うん、これね、あの、いや、まあ、ネタバレになっちゃうけど、これ以上はちょっと言いませんけど、はいはい、ぜひ見ていただきたい、うん、あのなかなかやっぱりネット配信とかこれからね、うん、あのそういうのでは見ることができない作品かなと思いますので、うんうんうん、はい、それを一本、セレクトしました、
は
い、ま
あ、繊細な作品だとは思うのね、うんうん、でピアでも評価されたり、
そうですね、
あの東京だけじゃなくて大阪上映会やったんだっけ、
うん、はい、うん、劇場公開もしてる作品です ね、うん、はい、ということで
監督来る、
あ、監督トークもあります、上映後に監督トークがあるんで、うん、もう凱旋上映ということになりますんで、うんうんうん、ぜひ高田恭介監督に出会っていただきたいなと思います、
うん、まだ学校大学生なのかな、うん、
あ、卒業したって言ってましたね、
あ、確かでもまあ22、3ってことだよ ね、
うん、
ね、
そうそうそう、そうですそうです、はい、
じゃあ卒業してから会うのは初めてだわ、あ、ちょっと話聞けたいな、
ね、はい、ぜひ、はい、でその午後からなんですが、うんうん、これもともと決まってた作品で、ええ、走れない人の走り方、それから豚と二人のコインランドリー、うん、でこちらは短編作品なんですが、走れない人の走り方が長編作品、はい、豚と二人のコインランドリーが短編、うん、この2作品を同時上映して監督トーク付きの、うん、上映も午後からですね、はい、行います。13時30分と16時30分2回上映です。それぞれトークがつきますんで、うん、こちらもですね、台湾の監督なんです、うん、はい、で台湾で映画作りをしてたんだけども、うん、まあ、あの日本の大学で学びたいということで、うん、今度はあれですね、あの東京、東京芸術大学、
東京芸大、
はい、
すごいじゃん、はい、そっちもすごい
の大学院の修了作品なんですね、はいはいはい、ということで、
はい、なるほど、今2回って言ったけど、うん、1回ずつの上映、
あ、あ、そうですそうです、うん、だからセットで2本セットで1回
ということは2回ずつやるってことね、
う
ん、上映会はね、
そうです、
あ、上映映画作品は2本を2回やるってことね、はい、なるほど、
はいはい、はい、ということで、まあこれはあの映画作りをテーマにした映画なんですが、うん、やっぱり走れない人の走り方、タイトルからあるように、はい、やっぱりあの映画作り、いろんな頓挫してしまうことがあって、その中でどうもがいて映画作りをしていくのかっていうような話なんですね、うんうん、はいはい、でこれね、先ほどのフレールもこの走れない人の走り方も、うん、やっぱりコロナ禍で、作られた作品で、うんうん、やはりその辺がね反映されてるんじゃないかなというところも、うんうん、一つの見方として面白いかもしれません、うん、はい、ということで、はい、1月18日ちょっと盛りだくさんなんですが、うん、午前中がフレール、午後が走れない人の走り方、豚と二人のコインランドリー、上映しますので、どちらも監督トーク付きです、
はい、
チケット発売中ですのでぜひチェックしてみてください。
はい、はい、午後の監督さんは台湾で学んで、うん、日本に来て日本語はもうペラペラ
の方、そうなんです、そうなんです、上手です、うんうん、はいはいはい、なんですね、はい、
台湾か、
ね、 はい、何何
いろいろあったね。
いろいろは、あ、自分の思い出を思い出したと。はい。はい、じゃあそれは当日あの監督に話してる。
いや、本当くだらない情報だけどさ、前も話したかもしれないけどさ、うん、あの過去に一度だけ結婚しようと思ったことがあって、うん、相手がさ台湾の女性だったんで、うんうんうん、それだけのことですよ。はい、いやどうしてんだろうなあの子ななんてね。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、では
入って言って、
はい、次行きましょう。ではお知らせこと他に何かありますか。大丈夫ですか。
そうですね、あの茨城ロケをした働く細胞がお正月4週5週1位取ってるんですよ、
う
ん、興行収入ね。あ、
そうですよね。
でこれがあのすごく評判も良くて、ただのエンターテインメントじゃなくて本当笑って泣けてって予告編でも自分たちで言ってるぐらい、あの老若男女結構幅広くやってるので、うん、働く細胞あの茨城ロケ5箇所もやってくれて、うん、特にその中で2箇所水戸ですから、うん、ちょっとサポートできてよかったなって改めて思ってます、うんうん、多分まだロングラン上映してると思うのでね、うん、もし見てない方働く細胞見に行っていただけたらなと思います、う
ん、はいはい、じゃあよろしいですか。はい、はい、じゃあ残り時間は先ほどちょっと言ったゴールデングローブ賞が発表されました、はい、うん、まあ、ゴールデングローブ賞は、まあ、例年あのアカデミー賞の前哨戦なんて言われて、うん、まあ、映画劇映画ですね、うん、の方で、うん、注目されることが多いんですが、今回はテレビドラマ部門、
そうね、
はい、はい、まあ、前もここで紹介しましたが、うん、やりましたよひろゆきが、ひろゆき、
あのカタカナひろゆき、
あの東出くんとアメリカ行った人。
違う違う違う違う違う違う違う違う、ひろゆきがねやってくれましたよ。
やってくれたし、うん、もう一人やってくれた人、
うん、片野君が、
うん、片野部、
まあ、それはもう一発でわかる
わ。まあ他にそんな片野部いないから
ね。ね、まあ前評判からね、はい、あの撮るだろうと言われていた作品ではあるんですが、うん、将軍というテレビドラマ、こちらかで、ゴールデングローブ賞テレビドラマ部門の、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞を獲得しています、うん、はい、4つですね。でそこのコメントがね、もう本当になんかまあ、前のね、受賞した時のコメントと、うん、まあ、同じような感じだったけど、うん、やっぱりこうアメリカ社会の中ですごい苦労してきたんだなって、うん、すごい気を使ってコメントだったような気がします。
うん、あ、ひろゆきの方ね。
そう、ひろゆきの方、うんうん、で浅野さんはめっちゃなんかテンション高くて
そう、
ね、よかったですよね。
面白かったね、
そう、
お
ーそうそうそうそう
そういやーみたいな、
うん、ね、いいですよね。
いいね、あれね、
う
ん、
そう、
あの英語はつたなかったけど、さすがにあの真田ひろゆきの英語はもうすごい立派なもんなんて、うん、だけど浅野さんの英語はでもシンプルで、うん、気持ちが伝わってくる、うん、誰にでも分かる
ね、
すごいいいスピーチだったよね、あれね、
うん、そうですね、すごい考えられてるなと、
本当、
はい、
やっぱ彼は演技してない時のこの素直な感じっていうのはすごくこう、いや何、役者として見ると本当いろんな顔を見せるし、どんな人なんだろうと思うけど、うん、素のにこやかな感じって普通なんか優しいお兄ちゃんなんだよね、うん、本当にね、うんうんうんうん、それが多分本当素直に嬉しかったんだろうな、
うんうん、ね、
でなんかあの過去作とかをちらっと見せるのよ、あの
ゴールデン、あ、そうらしいね、そうそうそうそう、
であの位置が今ちょっとスポットを浴びてる、
そうなの、あのネットニュースにもなってんのよ、うん、あの大森奈緒さんと一緒に主演になって三池崇史さんが撮ったね、殺し屋1、
うん、浅野さんの、うん、
で、うん、英大は1ザ・キラーだった
か
な、本当本当怖い、メイクもそうだけど、うん、なんか本当何やるか分かんないっていうのも、うん、もうその特に若かったからさ、
そうですね、当時の浅野さんはそういうね、
もう20年前だもんね、
うん、本当にそうですね、うんうん、まあ、僕らも追いかけてた感じしますよね、
そうよね、だから同世代の役者としてはやっぱり、うん、あのやっぱ永瀬さんはちょっと上じゃん、
うん、そうそうそうそう、
浅野くんはほぼ同世代じゃない、はい、っていうところでの、うん、で映画を主軸に置いて活躍してたから、うん、やっぱりかっこよかったよね、
うんうん、そうですね、う
ん、今妻夫木くんと黒ラベルの CM やってるじゃない、50歳って言ってさ、うん、あ、もういい年の重ね方をしてるよなって本当思うよね、うんうん、
あの発表の時に、うん、まあ、他のノミネート者、例えば、はい、 浅野さんの時かな、うんうん、ハリソン・フォードが、はいはいはい、同じ、そうあのノミネート
助演男優
賞がいたり、あと誰だっけな、あの真田さんの方主演男優賞ですね、うんうん、の時は、うん、ゲイリー・オールドマンがいたりと、そう、その画面に一緒に映ってるっていうのはね、
そうだよね、こうやってこう5人とかパッパッパッとワイプで並んで抜かれてるわけでしょ、
そう、なんかその中で受賞したっていうのはちょっと嬉しい、
嬉しいね、はいはい、
のでしたね、うん、まあ、将軍はなんかねシーズン2-3まで、うんうんね、決まってるっていうので、はい、楽しみですね。
ストーリーはオリジナルになるんだもんね、あれね。あ、
この後はね。
そう、原作はもう終わってるから。
うんうんうんうん、
そこも楽しみだよね。
ね、
う
ん、はい。まあはい。でまあ今後ね、いろんなところに影響を受け、あの及ぼしていくであろう、うん、その将軍という作品でした、うん。
本当にエポックな作品になったね。
うんうん、ですね。うん、はい。でもう一つ、はい、じゃ話は変わって高崎映画祭。
はいはいはい、
こちらが発表になりました、はい、受賞者の発表と、うん、あの日程の発表ですね、はい、はい、こちらはですね、
まあ、例年3月にね、そう、あの行われてはいますけれども、う
ん、第38回なんですね、はいはい、あの実は水戸と同じスタートなんですけど、うん、1回コロナの時に休んでるんですね、うん、高崎はね、うん、なので38回になります、うん、
はい、
日にちが3月20日木曜日から3月30日、うん、日曜日3月の下旬になりますね、はいはい、ということで、で、作品賞が、はい、箱男でしたね、
まあ、うん、高崎でも撮ってるからね、そうそうそうそう、撮影をしてるからっていうのもあるし、石垣流渾身の一作だし、
う
ん、
そう、
まあそれは茨城笠間もめっちゃロケしてんだけどねっていうのもあるけど、うん、言いたい、うん、
ね、
言いたいね、高崎に行って言いたい
ね、言いたいですよね、うんうん、はい、
それこそ浅野さんも、
あ、そうですよね、そうですよね、
長瀬さんと高一、
はい、そうそうそう、うん、はい、が、最優秀作品賞、はい、で最優秀監督賞は2人で、うん、辰巳の、庄司博史監督、
はいはい
はい
はい、
あとスーパーハッピーフォーエバーの五十嵐晃平監督、うん、はい、ですね、最優秀主演俳優賞、はい、こちら愛に乱暴の江口のり子さん、そして、辰巳の遠藤優也さん、はい、が主演俳優賞という言い方をしてますね、はいはい、などなど、まあ、新人の新人賞とかね、うん、あとは新進監督賞とか他にもあるんで、はいはい、ぜひあの高崎映画祭のホームページチェックしてみてください、
はい、
うん、ということでこちらもねちょっと楽しみな、はい、
今年行く行ける
行きたいなとは思ってんですけどそう、うん、そうなんです、はい、
でもさ、これ、うん、毎年感心するんだけど受賞作とか、うん、その選び方、
うん、
で今年はあの最優秀助演俳優賞に、うん、あの僕が生きてる2つの世界の、
うん、
あの老者の女優さんが選ばれたんですよ、うん、
はい、
あの忍ぶに足と書いておしだりさんと読むんですが、うんうん、
おしだりさん、
はい、おしだりあきこさんっていう、
うん、あの昔から活躍してますね、
そうですね、
アイラブユーだっけかな、
うん、
ね、あ、はいはい、
う
ん、
そうですね、まあ、
ちょっと今話題になってる吉沢亮さんが主演なんですけど、
はい、
確かに、
で吉沢亮さんのお母さん役で、うん、まあ、あの耳を聞くね、ろう者の、うん、役をやってらっしゃるんですけど、うん、もう一人あのお父さん役をやってる人も、
はい、
あの本当リアルなロアの人の方で、うんうん、このお二人が本当にすごくよくったんですよ、
うん、
だから、まあ、あのおしゃれさんの方が撮りましたけど、うん、まあ、こういう俳優さんたちが普通の俳優さんと違うみたいな、うん、この普通とかロアってわざわざ言うこと自体も、うん、なんかそのうちなくなって、うん、行ったらいいなと思ったりもしまして、うんうん、なんかいろんなあのポジションでいろんな経験を積んだ人たちがいろんな演技をして活躍できるようになってくるっていうのはとてもいいなと思って、
うん、
あのおしねさんに賞をあの授けてくれた高崎映画祭さすがだなと思ったりしました、
う
ん、どっから目線だか知らないけど、
おしだりさんその昔もう20年25年ぐらい前、うん、I love you っていう作品で、若い時出てくれた時もあのすごく素敵な女優さんだし上手だなって思っていたので、
うん
うん、あのまあ、年を重ねてもそうやってお母さん役でっていうのもまたなんかあとちゃんとこう女優として成長してらっしゃるんだなっていう喜びもね、うん、昔から知ってる ファンとしてはちょっと思いました。
この授賞式が3月の23日日曜日、はい、5時から、高崎芸術劇場で行われます、うん、これもね、あの華やかな、うん、そうね、素晴らしい授賞式なんで、うん、
ホールもすごいしね、
そうね、いや、はい、今年も行ければなと思ってます、はい、
なんかサムライタイムスリッパーが何にも可能化せなかったっていうのが、うん、ちょっとどうしてなのかななんて思ったりはしてるんだけど、でもよくよく考えてみると、うん、高崎映画祭がその作品賞を含めていろんな賞をあの授ける時の、うん、なんかこう見えない謎の基準みたいな、うんうん、傾向みたいなのを、うんうん、あの振り返ってみるとね、うんうん、まあ、サムライタイムスリッパーはちょっと違うのかなという気もしないではない、
うんうん、そうですよね、
あの悪いとかっていう意味じゃなくて、う
ん、はいはいはい、
あ、なるほどなと思う、うん、あの映画祭特徴があるからね、
うんうん、そうですね、だから高崎らしいなっていうのが分かりますよね、
分かる分かる、
ここね、このセレクトからね、うん、そう、うん、だからそれが素晴らしいなと思いますよね、
うん、あの変にこうブレないところ
がね、うん、そうね、すごいなと思った、この本当ちゃんとも自分たちのこうなんか中身を持っているというかね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、はい
はいはい、ということで、うん、じゃあ前半この辺までかな、うん、なんかありますか、いいですか、
いや今年は何本見れるのかなみたいなね、
本当ね、
そんなことを思ったりもしながら、
本当ね、
もうあのもうあれ映画始めしました、
してないんですよ、
してないの、
そうなんです、
体調
悪いからね、そう本当、そう本当それもね、
先ほどプレゼントを頂戴いたしました、うん、いわきの沼田支配人から、うんうん、遅れて年賀状が来て、うん、映画もっと見よう、うん、一言、
お、
蛇の絵とか一切ないよそれが書かれたのがポロッと送られてきてただでさえ少ない年賀状が遅れて一通だけ届いたからめっちゃ刺さったんだけど、うん、でも俺はもう現場の方で頑張るので、うん、はい、
はいはい、では曲いきたいと思います。今週末1月17日、うん、金曜日公開作品って前もちょっとお話したけども、うんうんうん、すごいもう、ね、あの注目作品がいっぱいなんですよ、はい、めちゃめちゃいっぱい、
はい、
でその中で、一つその町の子供という作品がありまして、こちらは、うん、もうあの旧作なんですけども、はい、阪神淡路大震災、
うん、
から、まあ30年今年がね、
そうだ、
はい、
そうだ、その日だね、117、
そうですそうです、ね、そこに合わせて、うん、その阪神淡路大震災を描いた映画その町の子供という作品が、ですね、茨城での上映はちょっとごめんなさい調べきれてないんですけども、うん、あの全国公開します、はい、なので、その町の子供から曲をお届けしたいと思います。阿部冬美さんでその町の子供。